大人のラジオ。
続いてはゲストのコーナーです。今回は法務大臣の鈴木啓介先生をお招きしております。鈴木大臣、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
これでも大臣っていうのも堅苦しいから、まあ、スーちゃんってわけにはいかないから、
まあお任せしますよ、何でも。
鈴木さん、はい、鈴木さんいいですか。
はい、そうしましょう。
じゃあ、
はい、
そうさせてください。はい、もう唐突なんですけど、
はい、
鈴木さん学歴はどうなってるんですか、中学校あたりから。
まあ、学歴でいうと、まあそのまあ、私立の進学校の改正というところに、
ね、
行きまして、そこで6年生まで過ごして、でそれから4年間東京大学という国立の大学に行って、でまあ、その当時は、まあ、どちらかというとですね、まあ、体育会の生活で、
運動は何ですか。
当時はボート部ですね。当時ですからちょうどシドニーオリンピックの前ですんで、
はいはい、ボート部って意外とヘビーですよね、はい、ハードですよね。
そうです、モントリオールオリンピックまでは東京大学は大体出てましたんで、うん、なんで私らの時もまあそのオリンピックの代表選手に選ばれることを目指しながらということで。
部員は何人ぐらい。
大体まあ100人弱ですね。
でどこで練習するんですか。
まあ、埼玉県の戸田市というところがありまして、
なるほど、
ちょうど荒川という川が流れてると思うんですけども、そのすぐ北にですね、1964年後オリンピックありましたよね、東京オリンピック
は。
実はその前に幻の東京オリンピックっていうのは戦中にありまして、戦前だな。でその時に、掘られたボートコースが、その荒川の横にあるんですね。なので多分その皆さんも、写真とか衛星写真とかご覧になると、川の横にまっすぐの長いコースが、あるのでお気づきだと思うんですが、まあ、そこで合宿所が置かれていまして、で我々はそれこそ朝4時半に起床して、で9時半に消灯する、まあ、そんな生活を送っている。
これなんで、はい、なんでボート。
まあ、やっぱ勝てるスポーツっていうのがですね、例えば東大でいうと、まあ、最近だとアメフト、アメリカンフットボール部
も、はいはい、
強いですし、あとはラクロスなんかもね、かなりいい成績上げてると思いますけれども、ボート部も、まあ、そういう意味で言うと、まあ、先ほど申し上げましたけども、モントリオールまではオリンピックで、出場もかなりしてましたし、ま
あ、
全日本選手権で、過去最長の8連覇だな、8連覇を、していたこともありますんで。
っていうことは、はい、もう本音で言っちゃうと、ボート部だったら世界で勝負できるかもっていう野望もあったわけだ。
まあ、ただ正直ですね、ここで言っちゃうなんなんですけどもボートも結局世界で活躍するには、やっぱり2メーター100キロ、まあ、それが理想なんですよね。なので日本人選手はやっぱり正直苦戦をしてます。これまでも最近では本当に決勝まで、残れたらいいなぐらいの世界になってしまっていて、やっぱりそこの体格差というのがあって、で特に我々の世代の頃はちょうど世界のボート連盟もですね、例えば南アメリカとか、あとはアジアは、まあ、どちらかというとそういう体の体格のハンデがありますから、まあ、そこで72.5キロ以下という軽量級というのを作ったんですね。
あ、そういうクラス分けがあるんですか。
はい、で、クラス分けというよりも軽量級と、あとはフリーということなんですけども、
それだけなんだ、はい、軽量級だけなんだ。
で、まあ、そこは南アメリカとかあるいはアジアとか、やっぱ世界に広げていかないといけないので、
なるほど、
まあ、そのプロモーションのためもあって軽量級というのを作ってはいましたけれども、やっぱり世界選手権とかも含めて重量級とかですね、フリーがまあ中心になりますので、
なるほど、
まあ、なかなか日本人も苦戦をしてますね、選手は。はい、
東大でボートやりました、で大蔵省入りました、で政治家に行きます、その流れってどんな感じになるんですか。大蔵省入った時どんな感じだったんですか。
まあ私もまあ、身内親類に政治家って一切いない家なので、当然その大学を出て何をしようかっていう時に、まあ、国を良くしたいとかですね、あるいは、まあ、いろんな社会に不満があったり、まあ、いろんなこう日本がだんだん没落していくようなそういった時期でしたから、
はいはい、
まあ、そういった意味で言うと高度経済成長ではないので、まあ、そういった焦りなんかもありましたけれども、
なるほど、
そこで何をやろうかと思った時に、 まあ、政治家っていう選択肢はないですよね。
うん、
思いつきもしないですよね。
うん、なるほど。
それはそもそも周りにそんなロールモデルはありませんから。
それは分かります。本当に分かります。
なのでそうするとまあ普通に考えると、まあ、国のそういう役所に入って、
はい、
国を変える仕事をしたいというのがその原点ということになるかなと思います。
なるほどなるほど。やっぱりだからそういう思いがあったけど、政治家っていうのはなんか身内にいないとハードルが高すぎちゃいますよね、はっきり言って。
まあ想像ができないと思いますよね。
いや、おっしゃる通りですね。でそれで大蔵省って楽しかったんですか？
まあ、そういった意味で言うと大蔵省、まあ、今の財務省というところですね、うんうん、まあ、例えば皆さんが納めている税金、まあ、これを決める、うん、あるいはそれをどう使うのか、うん、そういった予算を決める、うん、まあ、そして当時私がいたのは2000年より前、1999年に入っていましたけれども、うん、はいはいはい、ちょうどその当時はアジア通貨危機っていうタイとか、まあ、韓国とかあちこちが破綻をしていたその時期でした。でその時期なのでちょうどその国際金融というのがですね、うん、どうやって通貨危機、世界的なクラッシュを止めるのかと、
うん、
まあ、そうした仕事が非常にウェイトが大きくて、
なるほど。
で私は最初そういった国際部門に入りましたので、
はいはい、
まあ、そうした意味で言うとこうそれこそ、アメリカと組んでどう変えようかとかですね、 あるいは当時のアジアをどう守っていくのかとか、あ、まあ、いろんなことをやるそういった役所でしたんで、意外と国際色が、豊かで、まあ、それは非常に面白かったですね。
なるほど。やりがいが結構あったわけですね。
そうですね、はい。
でも、政治家になられたが何年でしたか？
私は、最初に、まあ、出た、でそして役所辞めたのが2005年、うん、で役所のに辞表を出したのが2004年、うん、でしたので、まあ、今からちょうど20年少し前ですね、はい
はいはい、うん、なるほど。なんである程度大蔵省でこう充実した仕事をされてたわけですよね。
まあいくつもそれはきっかけありますけども、うん、まあ、一番分かりやすいことで言うと、うん、一つ私当時おそらくリスナーの方も覚えてらっしゃると思いますけれども、うん、911のテロっていうのがアメリカでありました。ワールドトレードセンターが崩れてしまって、まあ、そして、ペンタゴンも、うん、攻撃を受けて、うん、まあ、民間機をハイジャックして、それが突っ込むという、うん、まあ、非常に、悲惨な、まあ、そんなテロでしたけれども、うん、ちょうど私アメリカで、いた時にその現場のすぐ横、私はワシントンなんですけれども、うんうん、ペンタゴンのすぐ横のペンタゴンシティっていうそのマンションにいまして、で私はまあ、その日はもうすでに、当時の大学院の方に向かっていたので、
はいはい、
私はその現場は見てないんですけれども、ただその場に残ってる煙ですよね。やっぱり翌日煙が上から降りてきたので、まあ、それでマンション中も大変なことになってましたし、
あ、
まあ、そういったことを非常に覚えていますね。これはまあその時っていうのは当然その非常に不安が強い、何も見えない、しかも当時はインターネットもないので、
そうですね、
今何機向かってるのかもわからない、
はいはい、
でそれこそうちは現場のすぐ横でしたから
ですよね、
まあ、次はどうなるかもわからない。で特に当時覚えてるのは、当時私はワシントンのジョージタウンというところに、うん、まあ、客員、のフェローという形で行っていたんですけれども、うんうんうん、当時身寄りがある人はもうワシントン DC から退去してくださいということで、本当人っ子一人いなくなった状況だったんですね。で私の場合は行って間もなかったこともあって、うん、かくまってくれる身寄りもいなかったもんですから、
はいはい、
うん、まさにその誰もいなくなった夏のワシントン、ま
あ、
その光景は非常に覚えていますし、
なるほど、
それがその時の私の最初の印象で、その後になぜつながったかというとですね、例えばこれは日本にも大きな影響がありました、
うん、
まあ、例えば911の前に、まあ、当時は日経平均株価が1万円少しだったんですね、
はい、
でまあ、今はもう4万円超えてますから、はい、まあ、そこはなかなか想像ができない世界ですけれども、うん、当時は日本政府がそのあらゆる力を発揮をしてその株価のラインをキープしようとしていた。
なるほど。
でそれがもう一気にそんな努力なんか関係なくて、うん、一気に暴落をしてしまうと。まさにそれを見ているともう経済政策っていうのは まあ、今日の次に今日みたいな明日が来て明後日が来てっていう日常があって初めてできることだということを痛切に感じて、
なるほど、
やっぱり皆さんの人々の暮らしの安全あるいは、明日明後日の平和っていうのを守るということで言うとやっぱり安全保障だったりとか、
なるほど、
あるいは場合によっては気候変動だったりとか、
うんうん、
まあ、そういったこの根っこの部分っていうのをしっかりと守る仕事が必要だなというふうに考えたら、まあ、なかなかあの大蔵省っていうのはそういう仕事をダイレクトにやってるわけじゃありませんから、
はいはいはい、
まあ、そこで私当時まだ20代後半でしたんで、はい、まあ、それは自分がやらなきゃいけないと思ってることに進んでいこうということで、その当時はもう政治家になるしかないと、何もコネも何もなくてですね、なんか決まったから辞めたんではなくて、もうやれるならやる、もうそれも突っ込もうと思って、大蔵省というところを、まあ、辞めていきましたということです。
あと生活があってのあった上での経済なんだと、この生活の方がより重要なんだなみたいなことをひしひしと感じたわけですね。
そうですね、まあ、おそらく、まあ、この番組聞かれてる方もいろんなことを今、されながら聞かれてるんだと思いますけれども、うん、そうしたいろんなことをやるにしても、
うん、
1秒後1分後1日後がやっぱり平和で、うん、今日みたいな日が来るのかっていうのはすごく大事なんだと思いますね。なので、まあ、そうしたことがあらゆる政策にやはり基礎だと思いますし、ちょうど先週、まあ、8月15日ということでですね、まあ、いろいろな方がそうしたことに思いを馳せてる、そんな夏の時期、はい、特に80年ですから今年は、はいはい、だと思いますけれども、やはりそうした意味でも日本を取り巻く環境今非常に厳しいので、
うん、
まあ、そうしたことの中ではやはり平和をどう守るのか、
うん、
まさにこの安全保障を日本としてどう国民の皆さんの安全保障を守るのかというのが、まあ、最優先課題と言っていいと思います。
なるほど、なるほど。ところで今現役で大臣やられてますよね、鈴木さん。
はい。
これで3つね、自分で本当に情熱を傾けたいっていう政策があるとしたら1番目は何ですか？
これはね、私も大臣としてというよりは政治家としてということになりますけれども、はいはい、まあ、今少しお話ししたことにも関係するんですが、
うんうん、
日本が今一番直面しているリスク、
うん、
まあ、これはおそらく私は台湾有事のリスクだと思っています、うんうん、中国の習近平、総書記が、まあ、どういう判断をするかに全て委ねられてますけれども、まあ、かなり台湾有事が起こる可能性が高いということは、うん、まあ、これはワシントンでも、
うん、
あるいは、キャンベラでもロンドンでもみんなそういった話をしています、
うんうん、
で東京でも当然そうです、はい、台北でもそうです。まあ、そうした中でどう国民の皆さんの安全、命、そして財産を守るのか、
うん、
これはまさに台湾有事を起こさせないということがもう一丁目一番地だと思いますし、
は
い、
なるほど、
もしも万が一こうしたことが起こりそうになれば、それだけで日本に来る船はほぼ全てストップします。
なるほど、
はいはい、飛来をまかれてしまえば、
はいはいはい、
あまりにもリスクが高いんで、
うん、
まず船舶保険が効かない、
うん、
つけられない、まあ、そして、船員さんも集まらない、
うん、
そうした状況でやはり船会社に行ってもやっぱり船が動かせないんですね。
なるほど。
そうすると例えば日本は食料もエネルギーも8割ぐらい輸入しています、
はいはい、
で例えばこの数年以内に起こるかもしれないと言われている台湾有事には、うん、まあ、どんな対策をしてもこれ間に合わないんですね、
はいはい、
でそれを考えると例えばもう1日の大半が計画停電みたいなことになりかねません、
うんうん、
でそうさせないためにはやはりこの安全保障というところで、まあ、きちんと中国に台湾を攻撃させないということが、まあ、最優先のこれは日本としての政策課題になると思います。
今ねもう本当の本音で言いますけど、いろんなこと例えば政治家に聞くとするでしょう、そこまで台湾有事の実際の影響をね考えてる人って初めてですね。そういう船が止まって経済がね、日本がもう本当に生活が立ち行かなくなるっていう、ああそれどいなと。でそれも先ほど鈴木さん言われたね、911を経験してその政治家になった最初の動機と直結してることですよね。生活を守りたい。
そうですね、それは当然ありますし、うん、同時に私自民党の青年局長という仕事を2016年から18年までしていまして、うんうん、まあこれは 議員外交の実質の世界ですけれども台湾、とのさまざまな交渉や外交の、まあ、一応窓口という役割をしていましたので、そういった意味ではもう20回近く台湾にも私行ってますし、そういった中で、まあ、いろんなこの機微な話も含めて、台湾の方々ともしている。で加えて、大臣になる前までですね、数年間私は台湾、政策検討プロジェクトチームという自民党 の、
そうなんですか、
チームのその責任者、座長を務めていまして、まあ、全ていろんなシュミュレーションを広げて、繰り広げてるんですね。
なるほど。
でもちろんこれかなり機微な話なので、うん、メディアにはほとんど出していないんですけれども、はい、相当綿密なさまざまなシミュレーションをし、
なるほど、
はい、で同時に、まあ、こういう場だから申し上げますけれども、まあ、その政府としての、うん、検討ということも当然のことながらそれはやっていると私は、うん、信じておりますし、うん、そう確信をしています。
で、そういう直接の台湾との関係っていうところは今日初めてお話をしてね伺って、私も台湾のことものすごく社会病理学者としてね関心持ってて、何でかというとこうやってウクライナもそうですけど勝手にそのリーダーが力持ってるからっていうんでここを取りたいからってトルコとか許されちゃったら何でもありですよね。
そうですね、
こんなこと許されて社会で世界で許されちゃったらね、それっていうのが、まあ、タルドっていう学者がねこういう模倣っていう法則 を話してるんですけど、それがどんどん伝播していろんなとこに発生していくなって思って、これ止められないんだったらこう社会病理に抱えてもしょうがないなってずっと思ってて、それで、ね、鈴木さんがこう台湾のことをねものすごく訴えてて、なんでなんかなと思ったけど、私の考えてることと一緒だったんでどうしても聞いてみたかった部分もあったんですよね。
ありがとうございます。まあ、それで言うとですね、やはり一つのファクトとしてやはり、うん、ウクライナで戦争が起きる前、
うん、
ガザで起きる前、あるいはイスラエルイランが起こる前、うん、圧倒的に台湾の周りの方がそうした戦争が起こる可能性は高い、まあ、これは専門家のかなり幅広い人たちのこれまでの感覚でした、
うんうん、
でその危機感というのは未だに下がっていないというのがまず一つ。
なるほど。
でもう一つはですね、これ私も青年局長とやってる頃に行った場所で、一つは与那国、
うん、
与那国島というところに伺いまして、まあ、ここは台湾から百数十キロしか離れてないんですね。
あ、
で晴れた日には、台湾が見えるというそういった島です。で同じように、金門島っていうですね、台湾と中国が昔戦争した時の最前線の島があって、うん、これは実は福建省かな、そのアモイ市から十数キロしか離れてない。もうこれ曇ってる日でも何でももう向こう岸がよく見えるんです
ね。なるほど。
でそのぐらいの距離感で、うん、戦争が起きるかもしれないという状況になってますんで、
まあ、
これはかなり我々も感度を高めておいた方がいいと思いますし、
なるほど、
やはり国民の皆さんもぜひこの点はそういったリスクがあるということはご理解をいただきたいと思いますし、当然そのリスクをなるべく減らせるように我々は抑止をしっかり効かせていく、まあ、そのことに尽きるかなと思います。
この情報の発信とっても意味がありますね。だから日本人ってとかく、ね、こう島国の根性があるからもうよその国のことだって思っちゃってる人も多いですよね、自動的に。
まあ、やっぱり歴史的にやっぱり安全だと思いますよね、
うん、
島で囲まれているから、まあ、基本的に黙ってれば外から攻めてこない、まあ、多分その例外だったのが現行でありということだと思うんですけれども、あるいは日露戦争もそうだったかもしれませんが、やっぱり現実はそうではないんだと、まあ、例えば、うん、まあ、海が間にあってもやっぱりミサイルとドローンと、まあ、そういった戦争ですから今は。でそうなると決して海の存在っていうのはアドバンテージにはならないというのが、まあ、今の近代戦の秘訣だと思います。
非常に海は深いね。で2番目に情熱を傾けたいと思ってる、
はい、
政策って何でしょう。
2番目はですね、これは当然のことながらやはり経済ということが私はあると思いまして、うん、で特にやっぱりそのこのところですね、やはり日本の成長力っていうのが他の国に比べると若干十分に発揮できていない、
うん、
まあ、可能性をたくさん秘めてる日本なのに、
うん、
まあ、それが十分発揮できていないという危機感があります。
確かにね。
で例えばまあそのドイツがよく日本に似てると言われますけれども、 人口が日本の3分の2のドイツに、去年かな一昨年かGDP で日本抜かれました。
うん、
でそれは人口が向こうが8000万こっちが1億2000万ですから、うん、だいたい日本が 1.5 倍なんですよね、うんうん、ということは1人当たりのアウトプットが日本はドイツの3分の2だってことなんですよ。
なるほど。
でただお一人お一人見てみれば私正直日本人全然負けてないと思いますし、
うんうん、
もっともっとアウトプットは出せるんだと思うんですね。
なるほど。
でやっぱりその経済を考えるときに一番大事なのはやっぱり今は大量生産の時代ではないので、
うん、
まあ、それで考えればどう一人一人が欲しいものをちゃんと作れるか、
うん、
どう供給をちゃんとできるかということだと思います、
うん、日本がなんかこう少しずつ加工してきちゃってるのは何に原因があると思いますか。
一つはですねこれまあ、さっきの話の続きで申し上げると、うん、やっぱりその人がお金を出してもいいというものをどう作れるかということで考えると、うん、他の人と同じものを作っててもダメなんですよね、
うん、
やっぱりどう違いを出せるかということに尽きるんだと思います、
うんうんうん、
でその違いにいい人材といいお金資金がつながるかどうか、
うん、
まあ、それが全ての勝負の根っこだと思ってまして。
なるほど。
で例えば分かりやすい例で言うと、うん、美味しいレストランの数って日本って多分世界一なんですね。
あでしょうね。分かります。
でこの首都圏の横浜東京も世界一だと思いますけれども、うん、その理由の一つはみんながお金を出したいと思うお店があるということ、
うん、
で日本のやっぱり料理人の方って非常に、まあ、よく手先が器用だということも言われますけれども、うん、やっぱり他との違いを結構出してると思うんですね、
うん、
一個一個のお店が、
うんうん、
でこのレストランだったり飲食のこの業界っていうのはお客さんが来るかどうかって完全な自由競争ですよね。
ですよね、はい、
でお客さんが来たいと思うまた来たいと思う、まあ、そういった循環を作るには、うん、やっぱりその満足を毎回させられるようなそういったものを提供できるかっていうこと、うん、でそのことが実際できてる業界がこうあるわけですから、
はいはいはい、
そこを他のさまざまな産業にも横展開できるかどうかということが一番大事だと思います。確かパリはですね、うん、レストランの株がないと、開店ができません。でそういうことで要は総量規制がかかってるんですね、
うんうん、
やっぱり総量規制がかかってる、それは今のお店を保護するんだけれども全体の底上げにはつながらない、
うん、
まあ、そういったデメリットのある意味での象徴的なことかなと思いますし、
うんうん、
日本は逆に言うとそういった総量規制は全くない自由競争ですから。
なるほど。
まあ、そのことが新たなチャレンジを生んで、
うん、
まあ、そのことが全体の底上げにつながっているいい例じゃないかなと思います。
なるほど。でもう一点情熱を傾けたいと思っていることがあるとしたら、
はい、まあ、情熱というか、まあ、これ私今法務大臣という立場でもう取り組みをしてますけれども、やはりこの外国人との向き合い方というところが非常にこれは大きなテーマになってきてると思います。でこれ私も就任当初からそういった問題意識があって、他のほとんどの国でですね、これは特に先進国ですけれども、なかなかこの外国人政策っていうのは成功してないんですね。
ね、
で他の例えばドイツでもフランスでも、あるいは場合によってはイギリスアメリカなんかも含めて、あるいはカナダも含めて、まあ、かなりこの外国人の政策でこれまでの政権がある意味倒れて、
うん、
まあ、そして社会が分断をし政治が混乱をしていることがもうどこでも起こってます。
確かにね。
でそれをさせないためにも今日本はこれまではどうにかですねそういったところでかろうじて大混乱を避けることができてきましたけれども、うん、まあ、今 2.7% ぐらいと言われている外国人の、日本人に占める割合ですけれども、まあ、これがこれからかなりのペースで増えていくことが予想今されています、
うん、
でそうなる前に、まあ、様々な対策を打っておかなきゃいけない、
うん、
やっぱりそのこれからいい人材に世界から来てもらうためにも日本の皆さんが、安全安心というところでしっかりそういった不安がない状況というものを我々がきちんと作ることが、うん、まあ、その絶対条件ですから。
具体的に言ったら、はい、どういうふうにしたら、例えば最近ちょっともう外国人に対する排斥的なねムードが高まってるの否定できないですよね。具体的にどういうふうにやってどのくらいの程度で管理したらいいと思いますかね。
例えばですね、今年の5月23日に、
うん、
我々法務省として あの私も支持をする中で、不法滞在者ゼロプランというのを公表して、
あ
でもうあの実際にそれを実行に移しています、
うんうん、
でかなりそれはあのこれからもっと成果が出てくると思いますけれども。
なるほど、不法滞在者ゼロプランね、
はい、実はそうした不法滞在をしている人というのは非常に国内に滞留している状況があります、
うんうん、
でそのことがかなりこの地域の不安につながっているところもありますんで、
うん、
まあ、そこをしっかり変えなきゃいけないというところで、我々としては今年、ある意味でそういった大転換を行った。
なるほど。
で実はさまざまな党がいろいろと主張されていること、実はかなり我々としてできることはすでに、もう取り組みをすでに始めていることが、かなり多い、まあ、そのことがなかなか伝わってないということで、伝えきれていないという責任は感じていますけれども、まあ、こういったことをしっかりやっていくということで、国民の皆さんの安心安全、これをしっかりと死守していくことが、できると、あたかもそれがやってないかのようにですね。
なるほど。
選挙戦で批判されましたけれども、そこはしっかりやることはやってますんで、そこをきちんと、さらに強力に推し進めていくということが、まあ、3点目かなというふうに思います。
一つ一つがね、とても私個人としては納得のいい話なんでね、話が聞けてよかったなと、
はい、
最後に、
はい、
リスナーの皆さんに向けて、
はい、
大臣いや鈴木さんからお伝えしたいメッセージがあればどうぞ。
はい、私は日本の社会、皆さん、国民の皆さん、もっともっといろんなポテンシャルが ある社会だと思っています、うんうんうん、もっとそうした皆さんの力を発揮していただけるような、環境を作っていく、まあ、そのことが政治の一番の役割だと思っています、
うんうん、
そういった意味で言えば、まあ、政治がしっかり皆さんの活躍を後押しできるような、まあ、そうしたこれからの新しい時代の改革をしっかりと進めていきたい、うん、まあ、そのことをお約束をしたいと思います。
なるほど。これからもね、引き続き日本のためによろしくお願いしたいと思います、
はい、ではありがとうございました。
大人のラジオ。